に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第329回です。
1月8日に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に発令された緊急事態宣言ですが、1月14日には、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に加えて、県知事から発令要請がなかった福岡県にも拡大して発令されました。福岡県は発令を要請しないというニュースが流れていたので、前日の夜に突然発令の方針が報道され、ややざわざわしていましたね。まあ、発令されようがされまいが、余計なところに出ていかない、ちゃんと感染予防を心がけるという行動が変わるわけではないんですが。
いろんなところに、突っ込みどころが満載なちぐはぐさがあって、それはそれでかなり気になりますけどね。ところで、前回のニュースで紹介した、シン・エヴァンゲリオン劇場版について、続報があったようです。
株式会社カラーは1月14日、1月23日に公開を予定していたシン・エヴァンゲリオン劇場版の公開を自粛し、再度公開を延期することを明らかにしました。公開予定は決まり次第速やかに公表するとしており、販売済みのムビチケカードは延期後の日程でも利用できるとしています。また、2月10日に発売予定の音楽集 CD も発売を延期するとのことです。このほか、YouTube で公開されていた本予告について、本予告、回がアップされ、公開日のテロップ部分が公開日検討中、共に乗り越えましょう。というメッセージに変更されています。
まあ、エヴァの延期なんてのはいつものことなので驚きませんし、今回は状況が状況なので仕方ねえなって反応がほとんどのようですね。最初に公開予定が出てから3アージュ弱ですから、まだ慌てるような時間じゃない。
マブラブシリーズも実質5年延期されて発売されたらしいですが、そういえば今年の10月にフジテレビでマブラブオルタネイティブのアニメが放送開始予定。まさか、これまで法則発動しないよな、とか中の人が言ってましたけど、言うと現実になりかねないので言わない方がいいと思いますよね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、同社から楽天モバイルへ転職した人物が、不正競争防止法違反で逮捕されたことを明らかにしました。同容疑者は2019年末にソフトバンクを退職、ソフトバンクとの間で秘密保持契約を締結していたにもかかわらず、退職申告から退職するまでの期間にネットワーク技術に関するソフトバンクの営業秘密情報を持ち出していたことが2020年2月に発覚。容疑者は在職中、ネットワークの構築に関わる業務に従事していたとのことで、 4G 及び 5G ネットワーク用の基地局設備や、基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信網に関する技術情報を不正に持ち出されたとのこと。なお、顧客の個人情報や通信の秘密に関する情報、ソフトバンクとの法人取引先に関する情報にはアクセスする権限を持っておらず、持ち出された情報にこれらは含まれていないとのことです。ソフトバンクは、楽天モバイルが不正に持ち出された技術情報を何らかの形で利用している可能性が高いと認識しており、楽天モバイルに対して営業秘密の利用停止と廃棄等を目的とした民事訴訟を提起、また容疑者に対しては損害賠償請求を含めた措置も視野に入れて、今後の対応を検討するとしています。一方、本件について楽天モバイルは、当該従業員が前職により得た営業情報を楽天モバイルの業務に利用していたという事実は確認されておらず、また 5G に関する技術情報も含まれていない、と説明しています。
連休明け早々にとんでもないニュースが飛び込んできました。今回の事件については、退職予定者を秘密情報から隔離せず、退職ギリギリまで秘密情報に接触できる状態にあったという点で、ソフトバンクの情報セキュリティのずさんさにも問題があったと思います。同業他社への転職ということで、退職時に秘密保持契約を締結しているのに、秘密情報を持ち出しているというのがそもそもおかしいということは言うまでもないのですが、楽天モバイルの発表に、5G の情報は含まれていないという文言がありますので、持ち出された情報が楽天モバイルの社内、つまり容疑者が使用していた端末等に保存されていた事実と、情報の内容は確認済みということなんでしょうね。もう随分と昔の話ですが、中の人もソフトバンクのネットワーク構築に関する業務に携わっていたことがあります。部署から離れる際に個人的にメモを書き残していたノートから、秘密情報に該当する部分を廃棄して返却されたことがあります。一冊はノートごと廃棄になりましたね。もちろんこれは事前にその旨、中の人が承諾した上で中身を確認してもらっています。その経験があるので、今回のニュースは余計にびっくりしたというのがありますね。持ち出された秘密情報が本当に楽天モバイルのネットワーク構築に用いられていないのか、それは今後の調査次第となるでしょうが、余計なところでケチがついたような感じがしてしまいます。
KDDI と沖縄セルラーは、新料金プランを一斉に発表しました。今回発表されたプランのほか、既存のプランについても見直す方針とのことです。まずは、シンガポールのサークルズアジアとの協力で展開する、オンライン専用ブランドのポボ、通信料 20GB で月額2480円。11月に設立された、KDDI デジタルライフの成果と言えますが、MVNO としてではなく、au の料金プランの一つとして展開されます。テザリングや eSIM にも対応を、5G には今年の夏対応するとのこと。特徴は、使いたい機能をトッピングで追加し、柔軟な使い方ができるというもので、トッピングは順次追加されるとのことですが、第1弾として、月額500円で1回5分の通話定額機能が用意されます。データ追加のトッピングは、1GB につき500円。このほか、月額1500円で時間制限なしの通話かけ放題や、200円で24時間データ使い放題のオプションも用意されます。なお、データ使い放題は混雑時間帯に動画やクラウドゲームを利用する場合、通信速度を制限することがあるとのこと。 キャリアメールは非対応。海外ローミングへの対応は検討中。ほぼ単独での端末販売、セット販売は検討していないとのことです。次に、大容量プランとして、データ容量無制限の使い放題 MAX5G、4G を3月から提供します。月額は6580円。通常の通信は使い放題ですが、テザリングとデータシェア、世界データ定額の容量は、合わせて 30GB。月のデータ利用量が 3GB 以下の場合は、1500円自動割引となります。割引前の金額については、既存のデータ MAX4G、データ MAX5G と比較してそれぞれ値下げになっているとしており、さらに au スマートバリューや家族割プラスなどの割引が適用されるとのこと。なお、期間限定の割引は用意しないとのことです。そして、UQ モバイルからは小容量から中容量プランとして、繰り越しプラン3種類を発表しています。繰り越しプラン S は 3GB、480円。繰り越しプラン M は 15GB、2480円。繰り越しプラン L は 25GB、3480円。これらは既存のスマホプラン S、R、V を改定する形で2月1日から提供開始されます。これに伴い、1月末をもってスマホプラン S、R の新規受付を終了。スマホプラン V はもともと2021年2月提供開始を予定していたことから、サービスを開始することなく、そのまま繰り越しプラン L に移行することになります。UQ モバイルでは、今年の夏から 5G に対応を予定していますが、今回発表されたプランで 5G が利用できるようになるかは、現在検討中としています。
NTT ドコモのアハモの発表から、各社料金改定の発表ラッシュとなっていますが、ある意味では KDDI が一番割を食っているように感じますね。前回発表のプランは、アハモの発表直後という間の悪さもありますが、半年間限定の割引が批判を呼びました。今回はその部分を修正してきましたね。しかし、総務省の武田大臣は、ポギョについて、最安値と表現したのは非常に紛らわしい発表だというコメントを発しています。KDDI からの発表で最安値という表記はないのですが、高橋社長が質疑の中で、3キャリアで最安値を出していきたいと思った、との発言をしていることから、これをやや混同しているのではないでしょうか。
何でもイチャモンをつければいいってもんではないと思うんですけどね。
とにかく、今回の発表で、各社とも格安料金はオンライン専用ブランド、サブキャリアで小、中容量、メインキャリアで大容量無制限という住み分けが明確になりました。5G の本格展開を見据えて、今後どのように推移していくのか、楽しみなような、ちょっと心配なような。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
NTT ドコモは3月から提供開始を予定しているアハモについて提供条件を一部変更したことを明らかにしました。従来はファミリー割引は対象外となっていましたが、アハモも対象に入るよう改定するとのこと。 みんなドコモ割については、家族グループにカウントされるように変更されますが、アハモの利用料金の割引は行われず、家族が使うギガホやギガライトに対してのみ割引が適用されるとのこと。また、ドコモ光セット割については、割引は対象外となりますが、ペア回線へ設定が可能になったとのこと。ファミリー割引の家族グループに入っていると、従来プランであれば家族グループ内の通話は無料となりますが、アハモの回線から他の家族へ発信した場合、アハモの5分間通話無料が適用され、家族間通話無料は適用されないとのこと。なお、他の家族からアハモの家族回線へ発信した場合は家族間通話無料が適用されます。
他社の対抗プランが相次いで家族割引を適用していることから、アハモがそれに追従した模様です。発表当初、ドコモの従来プランからの乗り換えを考えたユーザーからは、MNP の手続きを要することや、ファミリー割引が適用されないことに不満や懸念を示す意見が相次いだように思います。すでに MNP の手続きは不要になったことが発表されていますが、今回ファミリー割引も適用されることで、懸念されたポイントが払拭されたことになりますね。
ビーフは iPhone 12 Pro、12 Pro Max 向けのバンパーケース、グリーブ、G10 バンパーを発売することを明らかにしました。バンパーの素材には特殊樹脂の G10 を採用。G10 はガラス繊維の織物にエポキシ樹脂を染み込ませ、それを積層して高温高圧で固めて成形した素材です。耐熱性が高く対衝撃性に優れ、成形後の形状変化も少なく水分や薬品の影響もほとんど受けないとのこと。それでいて、電気を流しにくく電波を通す特性を持っているとのことで、電子回路の基板や、近年はポリマー素材を多用する拳銃のグリップなどにも採用される素材とのことです。また製品には背面を保護するアラミド繊維のカバープレートを同梱しているとのこと。NFC やワイヤレス充電も装着した状態で使用可能とのことです。ちなみに、アラミド繊維はデュポン社のケブラーを採用しているとのことです。各パーツを固定するためのネジやネジ穴がない、クイックロック2を採用。工具などを使わずにバンパーを固定できるようになっているとのこと。バンパーの内側には厚さ 0.3 ミリのシリコンが組み込まれており、外部からの衝撃を iPhone に直接伝えない構造になっているとのことです。
G10 樹脂は、広い意味での FRP、繊維強化プラスチックの一種ですが、通常見かけることの多いガラス繊維を用いた FRP は、細かく切断したガラス繊維を樹脂と均一に混ぜ込んだものが多いと思います。我々が一般的にカーボン素材ということが多い、炭素繊維強化プラスチック、CFRP は、カーボン繊維の織物に樹脂を流し込んで積層するという製法ですが、これと同様の製法をガラス繊維で行っているのが、G10 樹脂のようです。カーボン素材は電磁遮蔽性があるため、強度はありますが電波を透過させる必要がある用途には向きません。しかしガラス素材を用いることで電波の透過性を持っているため、携帯電話の保護部材としてはうってつけですね。また、背面を保護するため、アラミド繊維のカバープレートも付くとのことで、下手な対衝撃ケースよりも頑丈そうです。素材のケブラーといえば、いわゆる防弾チョッキや、刃物からの攻撃から身を守る防刃ベストに採用されているような代物です。軍用のボディアーマーに採用されている防弾繊維は、ケブラーからダイニーマやスペクトラなどに移行していますが、防刃ベストが警察などに採用されていることから、 ケブラーは案外と身近な素材ですね。さすがにケブラーのカバープレートをつけて胸ポケットに入れていて、銃弾を止めることはできないと思いますが、いろいろと背景を知っていると、一部のユーザーにとっては心躍る製品ですね。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。